だからこそこうした死生の出来事を私たちは知り、その中にこそ優しく寄り添われる、そうしたお方だということを何度も何度も聞いて、その命を持って歩むものとされる、そのことをいつも聞き続けようとするんです。ところがまあもう一つ問題があって、そのイエス様はどんな絶望の中にある、闇の中にあっても微動だにしないで、蘇れた命だ、私は何事にも屈しないと、まあ、それだけの大きな方、偉大なお方、死を目の当たりにしてもびくともしない、それだけを知ると、そしたらこんな、もういろんな小さなことでくよくよして右往左往してしまう、この私のことを本当にイエス様分かってくださるだろうか、気にかけてくださるんだろうか、そんなことを思うかもしれません。しかしここではそうではないということも記されています。マルタに、私はよみがえりであり命であると語った後で、その姉のマリア、マルタが妹のマリアに、まあ、イエス様が来られた、呼んでおられます、そう語りかけ、そしてマリアがイエス様のところに行きます。マリアはこう言うんですね、主よ、もしあなたがここにおいでいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。まあ、マリアは自分の気持ちを正直に告白します。その時にイエス様は、いやいやマリア、泣かなくていいんだとは言われなかったんです。33節からしばらくイエス様がその涙を流すマリアを目の当たりにして、どうされたのかということを少しお読みいたします。159ページの上の段の5行目から33節から35節まで。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。イエス様はラザロの墓の前に来て涙を流された。よみがえりであり命である、そう言われたお方が、その死を目の当たりにして涙を流すマリアに対して心騒がせられ、そしてそのラザロの墓の前に来た時にイエス様はその悲しみに打ちひしがれて泣かれるんですね。私たちの苦しみ、悲しみ、この方はそれを決して理解されないような方ではない。それがどんなに小さいことと言ってもイエス様はっきり分かってくださる。私にはこういう経験があるんです。私は、まあ、私はというか、そうでない方はめったにいないと思うんですが、まあ、私は病院行くのはあまり好きではありません。病院行くの好きだという人は多分ほとんどいないと思うんですけど、ただ私のあんまり好きじゃないっていう理由が、まあ、何回かこういう経験したからなんです。高熱で苦しんで、いやこれもしかしてただの風邪じゃないかもしれないと思って、まあ、やっぱり行くの嫌いだから、そういうぐらいでないとなかなか行かないわけです。少々のことだと、まあ寝てたら治る、ところはもうこら、まあ、本当不安になって、ただの風邪じゃないかもしれないって病院に行って、まあ、大体はやっぱり、あ、風邪ですね、薬出しときますねで終わり。安心するかって安心できないんですよ。ああそうか、よかった、ただの風邪だったんだ、やっぱり思い過ごしだって思う気持ちよりか、そうじゃないかもしれないって、こんなに心配してんのにただの風邪だの一言分かってくれない、 まあでも治るんですけどね。違う経験をしたことはあるんです。私の息子は、喘息の症状を持っていて、小さい頃はよく喘息の発作を起こしました。大体喘息の発作というのは夜中です。ですから救急病院に電話を入れて、喘息の発作が出ました、来てください言われて、ここだとすぐ行けるんですけども、かつていたところなどは時間帯によっては30分かけて車に乗せて行かなければいけない。大丈夫かな、30分かかるんだけどと思いながら、ところがある時その車に乗せて行ってたら症状が収まったと。あれ、あんなにひどかったのが、今度はちょっと恥ずかしくなるんですよね。いや大変な状態なんですって電話かけて言ってるもんですから、いや収まってしまいまして、でも聴診器が出てて、まあ、確かに収まってますが、でも多分レントゲンとか取ったら、まあ、炎症を起こしていると思われます。寝て横になってると、その肺が押し付けられるとかの影響で発作が出やすいけど、ちょうど起こしたら収まるっていうのはよくあることなんですが、確かに喘息でひどかったんでしょうって分かってくださったんですよね。ああ、から分かってくださった。だからしっかり吸引して、治療しましょう。本当に安心しました。それは分かってください。適切な処置をされ、これ飲めば治りますであっても、やっぱり理解してもらえない、共感してもらえない。今災害で苦しんでる人たちなんか本当そうだと思うんです。ポーンと、これ必要でしょって物資だけポーンと置かれても、確かにそれでやってはいけるかもしれないけど、到底立ち上がってはいけない。そうではなくて、何にも持っていけないとしても、そこで、はあ、大変でしたね、場合によったらもうかける言葉もない、もうただ30分じーと無口で寄り添うだけ、はあ、本当にこの人は一緒に痛んでくれるんだ、分かってくれるんだ。それが実は一番必要なことではないだろうか。それこそが、そしてまたそこにそうやって寄り添うことこそ本当に命の力ではないだろうか。イエスは涙を流された。どんなに大きな慰めだろうか、救いの力だろうか、一緒に泣いてくださる神の御子である方が私のために泣いてくださる、このことを体験し信じる人は本当に強いと思います。現代社会は本当使い捨ての時代と言えるかもしれません。少々問題を起こしたら辞任、退職、そしてまた新しい人になる。組織的にはいいかもしれませんが、その問題を起こしたっていうその人どうなってしまうんだろう。そうなると、私たちもいや何かあったらもうダメだって何もないけども不安になる。その時に問題を起こした時に大丈夫かって言ってくれないで、ダメじゃないかと切り捨てられる、本当に苦しい中に置かれる。しかしイエス様は違います。一緒に泣いては流し、もちろんそれだけではない、その失意の中、悲しみの中でイエス様は宣言されます。その墓に入られた、まあ、その当時 そのイスラエルの墓っていうのは洞穴で石で封をされている、そういう墓だったそうです。ここにもその イエスが墓に入られた、それは洞穴だって、そこに石がはめてあったということが書かれてあります。その石の前に立ってイエス様は言われます。石を取り除けなさい。それ聞いてマルタ慌てるんですね。主よ、もう臭くなっております、4日も経っていますから。まあさすがに死んで4日も経っていて、ね、ましてや石を取り除ける、ある意味ではもう閉じ込めておきたい、弟を失ったという悲しみ、それを開けられてもう臭いものになっている、弟はもうこんな姿になっている、それは見たくはない、知りたくはない、蓋をしたくなる。まあ、私たちが悲しいことを苦しいことをせいぜい対処できるのはこういうことではないでしょうか。石をして蓋をしてもうなかったことにする。でもそうして蓋をされてもう二度と何も起こらない、それで終わり。イエス様はそうじゃないと、私は蘇りや命であると言ったではないかと。それはこの石を取り除け終わりではないことを表すためだ。